シバシ
ムービーナイト
フィーバ
ー。この番組はウシコ、シャオ、マナティがカシマシクお送りいたします。
はい、カシマシムービーナイトフィーバーです。どうも、イエーイ。あのいつまで名乗り忘れると思って書いとこうと思ってたけどマナティです。どうも、今日書いてない。
ウシコです。
はい、シャオリです。
イエーイ。というわけで、あの動物の出てくるそのジメジメした映画っていうのを、ね、
あ
テーマでやってまして、でジメジメした映画、私の方が最近見て、でまだ誰にもご紹介してないものを1個あったんですけど、うん、どうしてもあの動物が出てくる映画だったので、ね、ちょっとそれをね、動物でジメジメって嫌な予感しかしないので、はい、紹介していきたいと思います、
はい、
それでは行ってみよう。
カシマシムービーナイトフィーバ
ー。というわけで今回は奥じゃん。
知らん
よね。知らんと思うわ。でこれ、あのすごい紹介するかどうか悩んだ要因が一つありまして、ネットフリックス限定なんです。
おやった。
はい、ただその見れない人のネットフリックスって1ヶ月無料だったりとかで、見れたりするので、もし興味がある人はぜひ見てほしい、奥じゃんっていう映画です、
はい、
これまずデータから前半は行きたいと思いますね、はい、2017年ネットフリックスで公開された韓国とアメリカの合作の映画。
へー、だから奥じゃん、なんか響きがね、
そう響きがね、
何語って何だろ
で、奥じゃっていうのは、ま、動物のその名前、つけた名前なんだけど、
はいはい、
監督は今ね、韓国といえばパラサイト半地下の家族のボンジュの監督です。あのグエムルとかスノーピアサーとかもね、ありますよね、はい、で脚本も今回は書いてます。で共同脚本はジョン・ロンソンさん。2017年カンヌの国際映画祭でマイアウイツ家の人々、これはノア・バームバック監督作品なんだけれども、と共にネットフリックスの作品としては初めてメインコンペティション部門に出品されてパルムドールを争った作品。
お、
結構大きい、
結構
大きいんですよ、
ね、
はい、で主演は、アン・ソギョンちゃん、韓国人の女の子、すごい素朴で可愛くて芝居もすごいです、もうね、あのこの頃多分今17歳になってたんだけど、2017年だから4年前ぐらいか、だから13歳ぐらい、まだ全然あどけない時ですよ、めちゃめちゃ芝居すごかったし、
気になる。
そうで今調べたら制服着てて、あーなんかでかくなった成長早いと思って、
ね、
人んちの子供の成長の早さと思いましたが、はい、あの田舎の女の子の役でジャージでおかっぱのイメージだったので、制服姿見てちょっとビビり倒したんだけどあのすごくいい役でしたね、あのそこに出てくる、スーパーピックっていう動物が出てくるんですけど、スーパーピックは CG なんだもん全部ね、マジどうやって撮ってるのかなって思ったし、多分ないところでやってるんだろうから、この子うまいなって思って見れる、すごい子、
想像力豊かなんだね、
すごい子ですよ、あの芦田愛菜ちゃんと並べようくらいの感じの子なんで、ぜひ見てください。はい、でそれからティルダ・スウィントン様、イエイ、地上に舞い降りし天井の何者かだと思ってる、はい、2役やってます、双子で2役出てる、ね、ティルダ様といえばトム・スタンディンとか、ドクター・ストレンジとか、トム・スタンディンはね、私のそのものティルダ様のイメージなんですけど、ドクストはもうね、性別とかいろんなものに超越した素晴らしいものになっておりまして、私エンシェントワン大好きなんだけど、この役あの実はケン・ワタナベさん、ケン・ワタナベと、あの日本では目争われてたりとかもしてまして、あのこの役が好きな人はぜひケン・ワタナベさんの追憶の森っていうマシュー・マコノヒーが主演の映画もちょっと見てほしいな、あれもいろいろ超越してる、あのキーマタナビが見れる、でジェンダーを超えてくるところではやっぱりティルダ様があるなとは思うんですけど、こっちもぜひ、それから今回推したい2人を紹介したい、ポール・ダノン、まず1人、はい、リトル・ミス・サンシャインからの私はお付け大好きです、ルビー・スパークスとかすごく好みだし、トムちゃんのナイト&デイ、サイモン・ペック役っていうのは名前を含めて、みんな名前を含めて大好きなんですけどね、サイモン・ペック ックです。フィックじゃないですか。はい、フィックなん
です。フィックしたわ。
はい。あ、それからスイスアーミーマン、最近ね、あのダニエル・ラドクリフさんと、
はあはあ、
はい、うん、ね、ハリー・ポッターと2人して最高だったんで、うん、見てないですか。ぜひ。で、それから次のロバート・パティンソン版のバットマンでリドラー役に決まったんですよ。はい、ぜひぜひぜひ楽しんでいただけたらと、はい、私は悪役やる時点でマジかなと思ったんだけど、うん、あの大好きなので悪いポーズなのもすごい期待してるし、うん、はい、まだ見てないけど2018年のワイルドライフっていう映画は監督兼脚本兼制作もしているので、ぜひぜひ、あの、なんだろう、ポールダノって言われて、多分パッと顔は浮かぶ人が少ないと思うんだけども、
全然浮か
んで
ない。
うん、ドラマ系の人だし、そのすごく派手な人ではないので、はいはい、あの、まあ、リトルミスサンシャインもって浮かぶ人はいるかもしれないけれども、まあ、あの、結構普通の芝居がすごく上手い人だと
思います
。上手い人です。で、もう一人、スティーブン・ユアン君、
はい、
はい、この人の名前をポロッと浮かべる人はいるかな。先日のアカデミー賞でミナリでアジア系アメリカ人として初めて主演男優賞にノミネートされるという快挙を成し遂げました、はいはいはいはい、スティーブン・ユアン君です。村上春樹のナヤオ役を原作にしたバーニング劇場版ではロサンゼルス映画批評家協会、助演男優賞を受賞したと。個人的にはドラマウォーキングデッドのグレン君役で、
はい、
もう本当優しくて可愛いグレン君が童貞を卒業した、あのシーズン2のエピソード4はですね、ガッツポーズしたり喜びにむせり泣いたりとかね、大変に忙しい機会だったのを、はい、覚えております。よかったよかったってなって、はい、それぐらい人を愛せる感じの
卒業できてよかった。
すごい、もうだってだもだもだしてて、すごいいい子だった、いい子だったからさ、キラキラしいさ、アメリカ人の中でさ、一人のアジア系のさ、子がさ、もだもだいい子でさ、なんともならんやんと思ってたら童貞卒業できたんだっていうね、快挙を成し遂げて、
快挙だよね、
いろんな意味で快挙を成し遂げて、それがジーク・ギレンホール、みんな大好きだね。お姉ちゃんはマギ・ギレンホールだよ。スパイディでミステリーをやったのがね、最近だった記憶に新しいんですね。遠い空の向こうにとかドニー・ダーコとか、まあ若い頃から本当にやってたので、私的には子供のイメージが結構あった。あとはこの間 BS で放送された、あのブロークバックマウンテンは、あのヒース・レジャーとダブル主演だったりして、これはあの LGBT とか、あの芸界隈の人たちでもすごく支持の高い絵なんです。はい、ぜひぜひ見てみてください。で、本当に子役からのイメージが強いので、最近そのスパイディー関連でトモコ君と並んで、あれ大人のなったからすごく気に入りました。
もうおっさんだよ、
もう40歳だ
った。そうなんだ、
40歳だ
った。
今回は頭の悪い動物学者の役で出演して
ます。いいね、
いいですよ。それから、あの白雪姫とか神の女王の白雪姫役のリリー・コリンズちゃんも出ています。
かわいいよね。
はい、かわいいです。はい、そしてあらすじです。
はい、
はい、ジメジメした動物の話、みんな心して聞いて。
はい、
はい、ミランド社が新しい次世代の家畜スーパーピッグのコンペティションを行うと発表します。はい、各国さまざまな土地の農地にスーパーピッグを1匹ずつ送って10年間育てさせて、どのスーパーピッグが一番素晴らしく育つかっていうのをコンペティションするもの、
はい、
うん、で賞金とかが出るとかっていうものなのね。はい、でそのうちの1頭が韓国の山の中で一人の老人と孫娘のミジャと共にオクジャっていう名前を付けられて暮らして、賢くて二人と信頼関係を築いて成長するのね。でも立派な家族のうちになるわけ。あのスーパーピックは見た目はカバです。
あ、カバ
だ、カバっぽい、
ピンクって思うんだよね。
ヒポポタバっぽいですね。はい、そっち系の感じですね。はい、でその期限の10年が経ちまして、うん、ミランド社お抱えの動物学者ウィルコックス博士が、これがちょっと頭の悪いから、ゲインホール氏ですが様子を見にやってきて、オクジャが大変目覚ましい成長を遂げていることを確認。
うんうん、
でオクジャは世界一のスーパーピックとしてニューヨークのミランド社に送られることになっちゃう。
返さなきゃいけないのか。
そう、返さなきゃいけない。お金を払ってオクジャを買い取ろうとするんだけれども、要求は拒否されて、そんなんじゃ足らんよ、山の中で暮らしてるジジイとさ、孫娘のお金じゃ無理だよ。でニューヨークへ送られることになっちゃう。諦めきれないミジャは一人ミランド社のソウル支社へまず向かうところから物語が始まります。
はい、
お話です。はい、 まあね、あのジメジメっていうテーマは、まあ、見る人によってそうではない人もいるかもしれないんだけれども、まあ、動物との絆っていう話ではあるので、そこまでかいって思う人もここまでだとはあるかもしれないんだけど、でも全体的なカラーリングとか、まあ、食肉っていうことに対して作品が向けてくる絵面がすごく鮮烈だし、企業戦略のために子供を利用する大人たちとか、家畜の扱い方だったりとかっていうのがもうすごいじめついた感じが多いなと感じたので、私は今回これを持ってきました。Netflix限定だけど、どうしてもこれを持ってきた。で、前半20分くらいでもうミジャとそのオクジャが山の中でめちゃくちゃ仲良く信頼し合って生きてるっていうことを、もうそれはもうすごく明るい絵で描かれてるので、すごく綺麗にあの仲良く生きてるな、助け合いながら生きてるなっていうのが、あのいいバディを見せてくれるので、引き離されてからの加速度が本当マジできつくて、で、うまいのやっぱ撮り方も、そりゃアカデミー撮りますわみたいな感じのスピード感でずっと見せてくれる感じ。
泣いちゃう。
泣いちゃう。いや、泣くよ、泣く泣く。で、あの、私も実家にね、ウサギがいますけれども、ツーパピかつオクジャは、その、意思疎通がすごくできる動物に育っているので、そりゃ嫌なんだよ、10年も生きてきて一緒に。だね、だって、食べられるんだよ。
家畜だから。
家畜なの。で、パレードで、ソーセージをこうやってさ、配りながらさ、はい、スーパーピックですよっていう中を、更新しろとかさ、もうっていう感じじゃない。地獄絵図なんですよ。そう。で、それはね、牛さんも豚さんも、お馬さんも、鳥さんも、ウサギさんも、魚だって、出されりゃ食いますよ。出されるんだもん。出されたものを美味しくいただきます。私もサメ好きっつってフカヒレ好きだし、ね、でも、どの動物であっても、大体信頼関係は築ける。魚はどうか分からんけれども。で、気づけるか気づけないかで食べる食べないを決めるわけではないんだけど、あの難しいところではあるんだけど、でもそのやっぱり命をいただくっていうことに対して一度真面目に考えるべきテーマだとは思うし、こんなにひどくないとはいえ動物を殺していることに変わりはないっていうところで、子供向きじゃないんだけど、いい年になったら一度見てみることはおすすめする映画です。で、そういう企業に対する目も厳しくなるかもしれない。その動物の扱いというところに対して。厳しく、その、優しくしといて、その、ね、苦しくなく菩薩するのであれば、仕方ないとも思えるかもしれないけど、あの、最初からひどく扱ってるんだったら、その企業はやめようよっていう目になるかもしれないし、で、あのそういうところでは見てもいてもいいかなとは思うんですけど、ただ何度も言うけど、言っておくけど、食肉工場、まあ屠殺場のシーンだったりとか、あの繁殖させるためにオスに製薬剤を打って無理やりメスを襲わせるといったシーンとかはかなり来るものがあり、でその襲われるメスはオクジャなので、私たちがその一生懸命その守ろうとしているその動物がそのそういうものにされてしまうっていう、その非人道的なというか、というところはすごく来るものがあるので、心に余裕のあるときにぜひ見てください。特に動物と暮らしている方には、あの素晴らしい動物との絆だけを綺麗に切り取った映画では絶対にないので、あの心して見てみることをおすすめしたいなと思います。
はい、
で、ここまでちょっと暗いところまでで前半終了、次後半いきます。
ムービーナイトフィーバー。
はい、じゃあですね、はい、ここまで話して、はい、暗いところしか喋ってへんっていうね、はい、ところで、あれなんですけど、はい、オアシス、この作品であります。
おー、
あります。
よかったよかった。
それが私が先ほど言っておりました、ポール・ダノとスティーブン・ユアン。
はい、
はい、もうポン・ジュの監督のこのキャスティングの采配には、私はこの二人が出てきた瞬間叫んだので、よかったみたいな。もう、私は本当に彼らをキャスティングしたポン・ジュの監督に、座布団100万枚くらいあげて、レジェンドとして今世まで語り継ぎたいし、あがめ、立て、祭りたい気分になりました。あの、彼らの役どころっていうのは、実在する動物解放戦線、まあ、アルフ、ALF、アルフ、動物保護団体であり、まあ、テロ組織と捉えられてしまうこともある組織なんですけれども、その人たちなのね。だから、うん、オクジャを取り戻したい、ミジャのために一緒に戦ってくれる人たちって思ってくれたりかな。で、彼らに目 彼らの思惑とか思想はもちろんあるので、最終的な目的は厳密には違うんだけども、ミジャとオクジャの絆を分かって手を貸してくれる頼もしい大人っていう役、まあ心強い立ち位置なのね。でこの二人、本当に人をホッとさせるお顔の代表格だと私は思っていて、今、わからんよ顔はと思った人は、今ググれ今ググれ絶対と思うからマジでググってくれ。なんでこれなのに、その、悪役のオファーが来たのかもちょっとわからんぐらいの、いい人の顔をしているので、ほうほうほう
はい、
なので悪役がまあ楽しみになるは楽しみになるんですけれども、うんうん、大丈夫だよって、その2人が大丈夫だよ、僕たちは味方だよってミージャに一生懸命声をかけてくれる、うん、この2人の顔だけで私は泣けてしまったので、うん、本当にそれまで見てきた彼らの役柄とかももちろんあるんだけども、うんうん、本当にあ、この人たちがついてればもう悪いことはないかもしれないっていう安心感、うん、まあ例えばトムちゃんみたいにキラキラしてて、体もカチッしてて、バンバンバンって、ふぅ、助かったよね、みたいな。なんかアクション的に助けてくれる人たちの体格でもないんですけど。
はい
はい、ただ、非力だけど、全力で心から守ってくれるだろうっていう安心感が、彼らには確実にある役者さんなんです。
はいはいはい、
なので、すごくいい役者さんなので、ぜひですね、これを見て、はい、これから追っかけてみてくださったらいいなと思ってます。
はい、
で、この、あと、この映画にね、関して、この話結構みんな知ってるかなと思うんだけど、まあ、その、オアシスの話を言っていて、この作品、第70回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品されたんですけど、フランスでの劇場公開が確約されなかったことにより、現地強行会からの反発、うん、審査委員長を務めた映画監督のペドロ・アルモドーバルさんが記者の質問に対して、個人的には劇場公開される予定のない映画はちょっと最高賞とかどんな賞も受賞するべきじゃないなって言ったことが大変波紋を呼んだ、その作品がこれです。
これか、
これ
覚えてる、私、うん、覚えてる
覚えてる。今その配信がこんなに盛り上がってきてる中でそれを弾くのかっていうので問題になったその最初の事件なんじゃないかな、公に大きくこう波紋を呼んだ事件だったんじゃないかなと思うんですけれども、ザ・その作品ですので、そういう意味でも見てくれても、うん、まあ話題にはなるかな。
結構大変なことになってたよね。
そうそうそう、
当時のネット記事とかもすごいことになって
た、うん、ね、賞レースがその由来できた時だったよねって思いますね。だからもしそういう時点でもそういう意味でも見てもらってもいいんじゃないかなとは思います。あとはまあこの作品を見てからパッと思ったのは、自由学園さん、都内にある学校なんだけど、うん、が妖刀して、うん、子供たちで学生その豚をね、飼って、うん、その後食べるか、うんうん、次世代に流すか、次世代の、まあ、生徒さんに世話を頼むかっていうのを毎年やってる学校があって、
うんうん、
それをすごく思い出して、そういうなんか、なんだろう、一石投じる何かだと思うので、あれをいつも見ると考えると思うんだけど、自由学園さんだった
、クラノ塾だったかな、
うんうん、
クラノ塾でもなんか最初に鶏をまず殺すことからスタートなんかそういうのを見た記憶があるな。違ったらごめんなさい。
でも私も小学校の時の夏休みのキャンプでまずは鶏肉を食べることができた。えっ、
でも実際でも私これ私ではないです、うん、私の友人なんだけど、うんうん、幼稚園の時にそういったものを見てそれ以来一切肉が食べられなくなって、うん、ガチガチのベジタリアンとかいう子もいる、
うん、だからそのなんだろう、学ばせ方というか、うん、その時の年齢に合わせたやり方はあると、うん、その自由学園さんは最終的に1年通してその、まあ、何ヶ月だか1年とかを育てて、その後に学級会でどうするっていうのをで、それが映画になったものもあるんですよ。それを、題材に映画にしたものもあって、で結局それは、養豚場に送られて、その、だから食べられたりな、うん、食べることにするみんなの。でも、もうギリギリ半数だったみたいな。
あ
そうそう。で、結局次の年に送ったとしても、次の子たちがその決断を下したとかわからない。だったら自分たちで やるかとかっていういろいろなそういうことがあるみたいなので、まず本当に子供に見せるのであれば、まあせめて小学校は高学年がいいと思うし、
義務教育、
中学生、
中学生、
高校生、高校生は安排
だった。いつだったかな、小学校の遠足で、まあ、大阪なんで、万博にある民族学博物館で、そこで、いろんな地方の伝統っていうのをビデオで見ることも、もちろん博物館だから、展示されてるものいっぱいあるんだけど、でビデオでも学べるよっていうので、まあ、5分10分の経験があって、そこでドイツのソーセージ作りっていうのが
まあ、ありました。
お家で飼ってる豚さんを家族みんなで屠殺してソーセージを作ろう、うん、でまずはドンってこうここをねガンって打つところから、うん、で吊るしていって血を抜いてってやってるのをこうそばで子供たちがバーって遊んだりとか、うん、豚さんみたいなっていうのをこうやってこうバサッバサッタみたいなとかも全然家族みんなでやるっていうのがあって、うん、なかなかねショッキングな映像ではあるんだけど、うん、それが普通、
うん、
だってそうやって生きてるからっていうのもやっぱりあったりするから、うん、いろんなねこう考え方は、うん、ね動物を通して見るものも食べるものも、うん、考えることができるなと思っております、
うん、あとうちの父親が小学校6くらいにうちは木更津なんですけど、やっぱり家で鶏とか飼っててそんなよくさばいたりとかね、うん、してたっていうから父親としてはなんか、まあ、そういうもんだよみたいな感じではあったのかな、
うんうん、なんか難しい問題ではありますけど、うん、まあ、見る価値は
そうね、
そうね、いろんな意味である映画だと思うので、うん、ぜひぜひ見てもらえればいいかなと思います、
はい、
後半でした。ありがとうございました。
カシマシムービーナイトフィーバー、
はい、エンディングでございます。オグジョでした。どうでしたか。
いやーちょっとなかなか考え深いいろいろ思い出しちゃった、
ね、
過去の経験とか、その友人がベジタリアンになった経緯とかをすごく思い出しちゃった、
うん、かわいいのオグジ
ョ。オグジョどんどん可愛く見えてくる、まあ、カバーだけど、カバーみたいな、
リアルカバーな感じ、
リアルカバーな感じ。
色は
あのカバーみたいな灰色、グレー
あーグレーな
んグレー。
でもそういうの見ないと命の尊さってわからないね、うん、って思うし、
そう、魚は切り身だと思ってることがね、
ねえ、いるよね、あれだけあれで泳いでる
子たち、そう
子たちもね、今も見るから、
うん、そうなんだよね、
難しいかなと思うんです。
考えるきっかけになるものっていうのは、なんかやっぱ思考がね、みんな止まってるからさ、
うんうん、
マニュアル通りにやればいいとか、うん、なんかね、その言われたことだけやればいいみたいなことになってるから、うん、出されたものだけ食べればいいみたいな、うん、じゃなくてこう考えるっていうね、
う
ん、きっかけになればいいんじゃないかなと。
ね、ご飯食べるときに残さずに食べるとかさ、うんうん、そういうことですよ多分。だからそういうところから、
うんうん、そうね、
変えていけるね、映画ではあると思うので、はい、ぜひ見てほしいなとは思います。
はい、
ネットフリックスですけど、2回目の方は、
はい、ぜひ見てみてください。見れるかな。
時期を私も大体その台本書くときにはその見返しながら書いたりとか、うん、見返してから書いたりとかするんだけど、昨今のこのねうずっとしたこの流れの中、うん、見れませんでした、うん、最初のねもうね2人でワキワキャーってその奥者と美者がね、うん、ワチャチャーってしてるところでもあお腹いっぱいですって吐息でお腹いっぱいですってなったので、もうあのポールドノが出てくるところまでもできなかった全然でした。あのその後が知っちゃってるからね、
うんうん、
なのであの心して見ていただけたらいいなと思います、
はいはい、
番組としましてはあの Twitter のフォローでしたりとかコメントでしたりとかあの YouTube とかも、うん、あのコメントいただけたりとかしたらすげえ嬉しいです、うんうん、あとはなんだあのリクエストとかもお待ちしておりますので、はい、ぜひぜひ見てください、はい、YouTube は編集頑張ります、はい、それではまた次回あたした。
この番組はウシコ、シャオ、マナティが、かしましくお送りいたしました。